そこまで言うか、毎週木曜日は満を持してこの方も登場です。その眼光鋭い眼差しで日本の行く末を見据え、その卓越した頭脳で日本の向かうべき道を解析、そしてその舌鋒鋭い口で今日のお昼は値下がりしたシューマイ弁当を食べたという、
日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
ちょっと待てよ、
おかしいだろこれ。
何なんだよこれ、
何だの CM だよこれ、
構成なんだ
よこれ、どういう BGM だ
って。おかしいだろそもそも
飯田浩司久しぶり、
どうも飯田でございます。
よろしくお願いします。なんかやってんだって、なんか最近絶好調らしいじゃないの飯田
君。そうね、調子いいんですよ。
よかったね飯田君、伊達にあれだよね、
何ですか、
見かけが苦労してないよね。
ちょっと待った、いろいろなものをオブラートに包みまくったね今。
そうそう、できるだけ遠回しに言おうと思って、できるだけ遠回しということで言うと、だいたいこの番組やっててよくわかるんですけど、本番直前に東京都の感染者数の新しい数字みたいなものが飛び込んでくるじゃないですか、速報系みたいなやつで。こういうのね本当にいかんと思うよ。つまり何人感染しました、ね、年齢層は何歳と何歳です、重症者は、ね、何人です、何区が中心ですとか、そういう基本的な情報もパッケージで感染者数伝わらなきゃいけないのに、なんか第一報速報みたいな形で、
そうなんですよ、
人数がね、なんかとね、
なんとか発表です、速報です、何百人ですみたいな。これを単に不安をあるだけで何の役にも立たないだろう。何のためにこんなことしてんだ、誰がこんなことを始めたんだ、これちゃんと発表しろよ詳しいデータを。
おっしゃる通りなんですよね、詳しいデータは後からやってくるんですけど、
だけど最初の何人っていうだけのインパクト、そうだけどね、さすがに私も今週月曜日からね、はい、いろんな番組を通じて、まあ、これは実は先週末ぐらいからいろんな番組を通じて、新宿がやたら多いのは、新宿で10万円ホストに配ってるからだって話みたいな、ね、ホストに配る方針を決めてるからだみたいな話で、で PCR 検査も拡大して、今店ぐるみで受けたいと言った場合には受けさせてもらえるケースが自治体によっては非常に多いんで、それはまあ言うや、10万円でおびき寄せて感染者あぶり出してるような構造があるから、その感染者数だけは意味がないと。つまり4月の上旬みたいに、発熱4日続けないと PCR 検査してもらえなかった時代の感染者数と今の感染者数は全く違うってずっと言い続けてますよね。
おっしゃる通りですね。
ようやく今日になって、この番組で新宿に10万円っていうのは我々の独自情報ですからね、ここのスタッフが新宿区に月曜日に電話をして確認をして、その条例は法を、ね、議会を通りましたっていうのを確認して月曜日から放送を始めたら、今日発売の某週刊誌2つがこれを書いてきやがってですよ。そのうちの1つの週刊新潮というところは、ね、これは認めましょう、ちゃんとした週刊誌だから。もう1つのね、私に関して嘘しか書かなかったインチ週刊誌までが追っかけてきやがって、これはネタ代出せ、これ
ネタ代出せ
みたいな汚い言葉を使って喋るのはやめましょう。もうちょっと美しく綺麗に飯田君、
いや待った、俺が言ったみたいになってるじゃないですか、私言ってないですからね。
今日は心強いわ。
どうしたんですか、
今日はどんだけ途中で息切れしようがどうしようがさ、パタッと止まってもあと何とかしてくれる
って。安心ですから島さん、
今日はもうすごいですよ、歴代総理大臣来てますからね。
おーすごい、
まさにですね、まさにですね、今が瀬戸際であります。ここで感染を食い止めるかどうか、これに勝ってますね下さん。
麻生さんは
未曽有の感染に繋がらないようにすることが、
一生未曽有と言われた。
かわいそうだよ なんか、ね、
だから本来ならば一番面白くて一番うまいのが関平さんなんですけど、これちょっとオンエアでは無理なので、
何
だったら想像していただければ、あ関平さんかなとこう思っていただければ、
ご想像にお任せいたします。
そんな感じです、はい、いうこと
でございます。どんな感じですか、
どうですか、お便り投げ来るようになってますか。
あそうなのそうなの、こちらからね、佐賀県からもいただいて、
佐賀県からありがとうございます。
大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
本当そうですね、本当61歳の方なんですが、ラジオはリアルタイムで聞けないので帰宅後を楽しんでおります。ははこれまでは飯田さんの OK 工事アップを聞いていましたが、
OK 工事アップ佐賀県で聞いてくださったんだ、
ありがたい。で辛坊さんの番組が始まって番組2つ聞く時間はないので、
忙しいんだ、
そこまで暇ではないと。で録音したものをパソコンに取り込んで、 倍速で聞けばいいじゃん、まあ、ということになりました。
私の喋りは倍速だとなかなか聞きづらかろうと思いますけど、
早いですからね。
そうですか。はは
で、ね、最初は早すぎて言葉は分かっても内容が理解できなかったのですが、何度か繰り返し聞いていると慣れてくるもので分かるようになりました。最初も楽しみにしております。
不思議な問題ね。だけどね、アドバイスとしては、さらに私の早口なものを倍速で聞くと、多分わけが分かんなくなると思いますから、普通の速度で聞いてください。そうすると飯田君の番組と2つ、ね、聞くには時間が足りないとおっしゃるのならば、倍速にして2つを聞くんではなくて、そのままの速度で2つを並行して流して、
聖徳太子じゃないですから、
どっちか難しかろうね。
そうですね、2
つのラジオをこう同時に聞きながら両方理解するっていうのと、
しかも今日ややこしいのが、僕両方から流れてくるじゃないですか。
そうです、ね、
右からも飯田、左からも飯田、ちょっと
今喋ってなる朝の飯田か午後の飯田か。
そうですね、
そうですね、
大問題です。
じゃあ来週からその辺も区別できるようにちょっと工夫しながらね、
ちょっと待って、
演じ分けてもらって、
うん、午後まで丸投げ
しない、午後の飯田と朝の飯田と違うトーンで喋っていただく。
いやちょっと
午後の飯田はなんかほら、ジョー達也みたいなさ、
なるほど、
なんかジェットストリームっぽい、そういう他局の番組を言うな、
他局の番組は本当ですよ。
まあそんなこんなでぼちぼち始めてまいります。
はい、じゃあまずカウント為替の動き、今日は飯田アナウンサーから伝えてもらいます、はい。
今日の東京株式市場日経平均株価、昨日と比べ小幅反発です。90円ほど高い、2万2529円29銭で取引を終えております。
90円だと小幅反発という今言葉使うようになっちゃったんだね。90円も上がりは十分だっていうかね、かなり上がったって感じが一昔前はしてましたけどね、今90円ぐらい上がったって小幅って感じなんですね、まあ、なんかね最近ね、株価の上下動が激しくなってきたから、
そうですよね、
やっぱそういうイメージかもしれないですね。今週はだから月曜日にドッカーンと上がって下水続落で、でまあ今日戻してきてっていう、そういう傾向です。
はい、まあ、あの買収の発表なんかがありまして、個別銘柄で大きく値を上げた銘柄もあったんですが、まあ、4、6月期の決算の発表シーズンを控えまして買いを見送る投資家も多かった。
それで言ったら経済の話で私は衝撃だったのはですね、まあ、この間レナウンが破綻した時にも驚いたけれども、あのブルックスブラザーズが破綻というニュースが入ってきまして、ブルックスブラザーズといえばですよ、まあ、私の学生時代ドンピシャ、いわゆるアイビールックってやつです、まあ、バンっていう会社も別に日本の会社でありましたけどね、ボタンダウンっていう、今日飯田君ボタンダウンだね、
ボタンダウン、
慎吾さんもボタンダウン、
ボタンダウンの、私はポロシャツですけど飯田君は普通のシャツですが、
普通のシャツ
で、はい、いつもながらなんか、
なんすか、
某野宿生活のような雰囲気が
待てそんなことはないですよ、
匂い立つのはなぜだろうな飯田君、
何言ってんすか、
不思議だな、
完全にこれ僕はクールビズってやつですよ、クールビズ、
そうなの、
いやなんか二重のなんかね、こうカラーで
襟がね、
そうなの、ボタンダウンってもっとさすっきり見えるはずなのに飯田君が着るとさ、もう限りなくなんか大変なんだろうなコロナでっていう、なんかさ、
かわいそうじゃないですか、洋服が、
おかしいな、ちょっと
感じがするんだよね。まあいいか、あということで、ブルックスブラザーズというボタンダウンを世界に入らせてですね、アイビールックをもう全世界、私なんか学生時代ドンピシャですからね、まあ、ブルックスの洋服はちょっと高くて手が出ませんでしたけれども、ブルックスのアリューのような、ね、ボタンダウンの下シャツ着て、上は、はい、あのブルー濃紺のブレザーで、ブレザーなんだけど肩パッドが全く入ってないんですね、ナチュラルショルダーっていうんですか、それで三つボタン前2つ、三つボタン前1つ掛けって言って、前3つボタンがあるんだけど前の真ん中の1つだけ掛けるっていうのはルールなんですよ。でペニーローファーって言ってですね、そのちょっとぺったんこの革靴のスリッポンみたいなって言って、なんでファッションの話をここでするんだ。
いやそうですね、
あっちこっち相変わらず、
まあでもブルックスブラザーズの破綻中のは ね、
はい、
コロナの影響もあるけれども、もともとやっぱりね、最近あのビジネスファッションがすごいカジュアル化してきてて、スーツ買う人が減ってきたっていうのが非常に世界的な影響としては大きかったらしい。で最後やっぱりコロナでとどめさせちゃう傾向似てるよね。
そうですね、
だそれまで調子悪かったんだけれども、なんとかここ乗り切ったらっていう目算の立たない企業はもうここで一気に売り上げが落ちた段階でもうちょっと万歳しちゃうっていう、他この後心配だなという状況の中で、まあ経済の話なんかも中心にこの番組では来週以降もお伝えしてまいります。
はい、為替は1ドル107円20銭付近での取引です、
はい。
あなたからのご意見もお待ちしております。この番組ね、あの新しいニュースの 連続ドラマシステム導入してますから、あの愛の不時着方式ということで、昨日お話しされた辛坊さんのお話を受け継いで、今日続きをねまたお届けするという形も取っておりますので、
パラシュートついに買いました
からお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎カタカナ、ズームは間違えちゃった、辛坊治郎が漢字で、
間違えちゃったって、アナウンス部長何してんですか。
ズームはカタカナ、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんがニュースを解説するズームオン、この後です。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
有楽町日本放送のスタジオからお送りしています夕方の新番組、今週から始まっています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
新型コロナ、東京都今日新たに224人の感染を確認。リニア中央新幹線、国土交通省が打開に向けた提案へ。東京地検特捜部、河井克行前法務大臣と妻の案里議員を公職選挙法違反で起訴。2021年に延期された東京オリンピック・パラリンピックのチケット、希望者への払い戻しを近く始める方向で調整へ。九州豪雨、死者60人に、熊本県では行方不明者10人の捜索続く。
はい、あれだけ感染者数だけ言うのは一人歩きするからダメだって言いながら同じことをしていて本当に我ながら恥ずかしいなと思わんでもありませんが、でも情報がさみだれ的に入ってくることが問題なので、ちゃんと発表するなら発表しろよという気がいたしますが、そのさみだれ式に入ってくる情報の中でですね、
はい、
検査数というのが入ってきております、うん、でこれ検査数を見ると、
はい、
あ、そういうことなのねっていうのが一目瞭然なのは、昨日75人で少ないなという印象をお持ちになった方多いかもしれませんが、昨日検査したのが500人だったそうです、
は
い、昨日の発表分の500人で75人、
はい、
これ陽性率でいうとそこそこ高いなという印象ですね。
そうですね、
今日は3200人が検査をして224人ですが、
はい、
これ陽性率から言うと昨日よりはるかに低いんですよ、うん、
7% で
ことですかね。これ今回の陽性率で昨日もしこれね、
はい、
いやいや昨日の陽性率で今回出てたら、うん、400人ぐらい出てたもおかしくないってことに、
そうですね、
計算的にはなりますよね。ほ、はい、いで明日も予言しておきます。最近なんかね、私結構予言が当たるんですよ。予言が当たるだけじゃなくてですね、今週10万円新宿区の10万円って話をしたらですね、もうその後各局各メディア全部追っかけてきたじゃないですか。
あの、ね、ツイッターで来てるんですけど、これ8109さんという方、NHK も今日になって取り上げてますね。
マジっすか。
確かに NHK もや
ってますよ。各局ネタ料求めに行こうかなこれだってこれわざわざ新宿区に電話してこの条例通りましたかって聞いて、通りましたっていう、はい、うん、この電話はこの番組の鍋ちゃんがしてますからね。
そうですよね。
これちょっとネタ料各局に請求してもいいぐらいだなと思いますよ、週刊誌とかね、うん、まあ、それそれで言うとですね、まあ最近ほら予言が当たるから、近々私は新宿の街角に立ってですね、占い家業を始めようとこう考えているわけでありますが、明日の発表数を予言しておきます。明日も100人台には確実に乗ります。多ければ200人に台に行く可能性がないあるかないかぐらいですね、100人台の後半ぐらいかもしれないですね。これ今から予言しておきますから、これ当たったら飯田君なんかくれ。
なんかくれじゃないですよ、ちょっと
吉田由紀ちゃんとのお食事券とかそういうの。それ
は飯田君が投げられるものじゃない
そうですよ、本人の許可が必要ですから。
吉田由紀ちゃんって誰っていうと後ほどまた登場しますから、す、ね、ご本人が
レポーターさん、は
い、なぜそんな予言ができるかというと、
はい、
ネタがありまして、
種があるよちょっと、
明日発表される母数になるところの検査者数がすでに出ておりまして、
はい、
これが2700人なんですよ。で今日は3200人が が検査して224人、昨日は500人が検査して75人で、明日の発表分は2700人分の検査結果ですから、
はい、
これも常識的に言うと、まあ100人から200人の間ぐらいだろうなという想像が、
はい、
つくとこういうことになっております。それって意味があんのかって話だよね。
そうですね。
だから何回も申し上げているように、あの無駄な PCR 検査は不安を招くだけで何の役にも立たないと。で今回みたいに、うんうんうん、
はい、
なんか20代30代で新宿で夜の街感染が広がってますって言うんだけど、そうじゃなくてそこしか調べてないからそこしか数字が出てないだけで、うんうんうん、他調べたらもっと出る可能性はあるだろうと、
はい、
でね、いや、あの感染抑止のために PCR 検査が大切ですっていうことを言う人いるんだけど、
はい、
あのね、全数検査すりゃ確かに全数検査して、ね、現在の陽性者をあぶり出してその人たちを隔離するなりして感染を止めるということはできますけれども、うんうん、今みたいに夜の街だっていうことになってホストクラブ中心に調べて、
はい、
それ以外の感染者数全く洗い出してない状況の中でそこだけ調べて何の感染抑止に役に立つんだよっていう、
うん、
飯田君、なんでこんな当たり前のことがわからないんだ。謎だよな、この国でやられてることって。すごくそう思うんだよ。特に東京来るとそう思うんだよ。大阪から見てるとそういうことって日常的におかしいって言い続けてますから、
はい、
もうだけど東京来ると誰も言ってないのがおかしくて、
は
い、でほら新宿の10万円っていう話 も、
はい、
もう関西ではずっとやってた話 で、
はい、
で今週東京へ来て一言喋っただけで急に世の中みんなで10万円、新宿の10万円、ホストクラブみたいな話になるじゃないですか。飛田君、
何ですか、
なんだよこの人は。
この人はそうなんですよ。だからこれもね、この毎日なんか昼頃にちょろちょろっと200人ちょっと超えるみたいな数字が出てきたりなんか
して、それをまた速報で打つだろ。
でそれが大体関係者によるとっていうあやふやなソースなんですよ。
それおかしくないか、ちゃんと発表しろよ。つまり何人出ました、ね、母数の検査数は何人です、そのうちの重症者が何人、軽症者が何人、無症状が何人で、何歳ぐらいの人でどういうプロファイル、まあホストクラブの人なのかどうなのかみたいなことも含めて、合わせて全部のデータを同時に発表しないと感染者数だけ先にリークする形で先行して発表して、そこの数だけ報道させて、構図自体がおかしいよねこれ。
で東京都は結構あの新型コロナウイルス感染症の対策サイトってそこそこ分かりやすいものを出していて、これ昨日の時点なんですが、重症者入院者数がまず444人なんですが、重症者は6人という数字が出て、
激減してますよね。
そうなんですよ。そういう意味では医療崩壊とかなんとかにはこれ感染者は確かに増えてるように見えますけど、そういうものでもなさそうだっていうことが分かるんですよ。
そこがまさに本質で、
うん、
まあ、今週ずっと1週間かけて、ね、連続ドラマシリーズでお伝えしてますけれども、うん、結局のところ陽性者数っていうのは、
はい、
確かに今夜の街関連の人たちで調べてほしいというホストクラブを集団で調べてますから、そこで多数の感染者が出てる、うん、だけど他調べてないところで感染者がいるかいないかなんか分からないわけですよ、
はい、
となると感染者数っていうのはやっぱり PCR 検査の数に連動しますから、うん、結局のところどのくらい市中感染が広がっているかということを調べるためのデータには全然ならないんですよ。使い物にならないデータなんですよこれは。じゃあ唯一現状の感染がどのくらい広がっているのかというのを類推さすのは、それはやっぱりね、重症化率とそれから死者率なんです。死者数なんです。それはやっぱりね、いや一部には、いや20代30代でしか広がってないから高齢者は死んでないんだっていう人いますけど、いやたまたま調べてるところがそういうそうなだけで、高齢者もこれやっぱり世の中で実際に感染が広がりだしたら、うん、やっぱり同じようなバランスで広がってきますから、若い人だけしか集中的に広がらないなんてことはありえないんで、やっぱり感染がダーッと広がって拡大局面においては高齢者も一定数かかってきます。で高齢者が一定数かかったら、
はい、
高齢者の一定数は重症化します、でその一定数はなくなります、
はい、
これはもう残念ながらこの新型コロナウイルスに関してはもう決して否定できない事実で、おそらくね、 WHO が当初発表した数字に比べると圧倒的に低い数字ではあるだろうということは、だいぶいろんなデータから想像が できてきました、
ね、
重症化率も相当低いし致死率も相当低いんだけど、だけどご高齢の方や基礎疾患のある人に関して言うとごく少ないとは言いながら、おそらく 1% 以下だと思いますけれども、重症化して亡くなる人がいるというのは現在 然たる事実ですから、
はい、
となると社会一般にわーっと感染が広がり始めた時に、うん、この感染者数というデータは全く何の参考にもならないけれども、重症者の数と死者の数というのは相当信頼できるというか、それしか信頼できるものがないわけですよ、
はい、
ところがその重症者というのが見事に減り続けている、うん、今東京都だけで6人、
昨日の段階で6人という
数字、6人、一時ね100人近い数字がずっと続いてたことがあって、そうすると、はい、これもね、だけどもう一つ大きな課題なんですが、うん、新型感染症、この新型コロナウイルスというのは指定感染症に指定されてますから、
そうですね、
原則やっぱり隔離しなきゃいけないんです、はい、隔離の仕方は一番最初は全部入院させていたんですが、うん、感染症病棟っていうのは限られてるわけですよ、で基本的にじゃあこの新型コロナの前に感染症病棟を何に使っていたかというと、多くの感染症病棟のメインのターゲットは結核患者なんですよ、うん、結核患者なんです、
はい、
で結核患者もまあ日本でも無視できないくらいの数いますから、感染症病棟は必要なんだけれども、例えば新型インフルエンザとかで感染症病棟に収容されることはないわけですよ、つまり指定感染症の中のジャンルが違うんで、
はい、
新型コロナウイルスはその上位の、いや感染症に位置づけられてるから隔離しなきゃいけません、入院させるときには感染症病棟に入れなきゃいけませんというルールになってます、で最初はこれ厳密にやってましたから、みんなその感染症病棟があっという間にいっぱいになっちゃう、無症状で何もその辺元気にジョギングができますよっていう人でもそこに入れて、全部公費で治療してみたいなアホなことしてたら、そら一気に医療資源はパンクするだろうって話になってきて、はい、大阪を中心にですね、もうちょっと病院に入れるのやめましょうよと、専用病院作りましょう、あるいはもう自宅にしましょう、ホテルにしましょう、まあ、東京でもおそらく陽性の人でもうピンピンしてる人で、
はい、
もうジョギング行けちゃうよ、サウナ行って後輩ホストに、ね、ホストのやり方伝授しちゃえるぐらいの元気な人は、多分自宅に待機とかホテル待機になるはずですから、そんなに医療資源の無駄遣いにはならないと思いますけど、だけど厳然として一応隔離が必要な病気になってるわけですよ、こんなことを続けながらね、今後 PCR 検査で大量の感染者をあぶり出したときに、
はい、
何が起きる、今夜の街関連しか言ってないから夜の街だけ集中的に調べてるからこのぐらいの数字で済むけれども、夏場だとは言いながらシンガポールでやっぱり4万人以上の感染者は出てるわけですよ、ただシンガポールの死者ってね、今4万5000人ぐらい、人口のほぼ1万人ぐらい感染してるんだけども、だけど亡くなってる方が26人とかなんですよ、死亡率は 0.01% 以下ですから、でおそらくこんな状況だろうと、でシンガポールでおそらくこんだけ感染が広がってるのはやっぱりエアコンだろうなと思います、あの国の、
はい、
あの国人口少なくてもう、ま、国中エアコンかけてるぐらいな、
そうですね、
すごいエアコンですから、だからやっぱ夏場のエアコンってね結構危ないんじゃないのって、だからそういう意味では夏場だってね、夏場でも風邪ひく人いますから、鼻風邪ひく人いますから、夏でも感染は新型コロナも収まらないでしょ、ある程度は広がり続けるでしょ、で調べればものすごい数出ると思いますよ、ね、それ全員、隔離しなきゃいけないのっていう話になった時に、ちょっともうちょっとさ、この病気をちゃんと客観的に誰かが評価しなきゃいけないんだけど、結局誰も評価しないままここまで来ちゃってるんですよ。
なんか新たなこれ法整備をしなきゃなんないというような声が一部上がってはきてますけど、まだ具体的な
誰もそんなこと言っても得しないからね。でやっぱり圧倒的多数のご高齢の方は俺に移すなとこうみんな思ってるわけだから、
はい、
俺に移されたら俺病気になって重病になって死んだらどうしてくれるとこう思ってるわけだから、やっぱその人たちに配慮しないと政治としては機能しないというところがあって、なかなか話は進んでいかないんですが、現状において客観的に感染の広がり方を示しているのは重症者の数しかないんですよ、他にデータがないんですよ、本当はね客観的に定点観測して PCR 検査などを、はい、一定数続けていけば感染傾向だとかなんだとか分かってくるんだろうけれども、それやってないんで他に重症化と死亡者以外に客観データがないんですが、ただちょっと恐ろしいのはこの死亡者と重症者の数っていうのは感染者よりも遅れて出てくるデータですから、これは上がってくるとかなり危険なんです、だから今ガーッと下がってますから大丈夫ですよと現状においては言えるかもしれないけれども、これが10日後ぐらいに、
はい、
ね、重症者が増えてきましたということになった時にはちょっと手遅れっていう、
そうですね、2週間ぐらい遅れてくる数字だと言われてますからね、
だけど他にデータがないから、もう当面はこの数字を本当に慎重に死者重症者の数というのは見ていく必要があるけれども、現状においてはね、こうやってあぶり出された感染者数に224人みたいな驚き方は絶対にしない方が社会のためだと思います。
ズームオン、この後4時台にもお送りします。
7月9日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
いいね、やっぱ飯田君が来るだけでね。
本当ですか？
本当に番組がぐっと締まるよね。
反応も来てますよ。はいはい、横浜市のチーノさん、3人揃っての放送待ってました。外回りしながらがっつり聞きます。
ありがとうございます。
嬉し
いじゃ
ん。外回りご苦労様です、
ね、外回りお疲れ様
でございます。そうですよね、
さっきねからほら10万円の話してるじゃないですか。
はいはいはい、
新宿のね。そしたらね、昨日今情報が入ってきまして、今情報が入ってきましてって話じゃないんだけど、なんか TBS の番組にあの新宿区の区長が出てですね、あのホスト目当てに集団検査に協力してるという噂について、噂じゃなくて事実だろ、何を言ってんだ。まあいいや、区が出している生活見舞金の支給は緊急事態宣言が出された7月7日以前に新宿区に住民がある人だから、ホストは関係ないみたいな言い方をしてるんだけ ど、
なるほど、
ホストだって4月7日以前に住んでるだろう、新宿区に。これ何の否定にもなってないだろう。こういうね、やっぱり ね、自分たちがやってることが間違いだと気がついたら、間違いだよごめんなさいって言ったらいいのに、どうしてもそれをことしようと思って、うん、理由にもならないようなことを言い立てるという典型だろこれは。びっくりだよ本当に。
びっくりだよ。これまで支給が決まった200数十人の多くは医療従事者、公務員であると否定をした。
これまでに決まった人はそうかもしれないけど、これからどうすんだよ。何を言ってんだこれ。こういうわけのわかんないあの発言をされて、これワイドショーのそこにいた人たちはそうでございますかって終わっちゃったんかな。ふず突っ込むだろこれ。何を言ってんだあんたって。だそこがやっぱり資質なんだと思うよ。だからやっぱね、一部のワイドショーの資質ってこれ昼帯って具体的な。これ以上は言わないよ。
番組なりの見解がね、いろいろねあるとは思われますけれどもね、まあ、全部が私たちが言ってることが正しいとも限らないという感じもね。
いやまあそりゃそうだね。そうそうそう、なかなか増野さん謙虚ですね。
そうですよ。さん反省があっての前進ですから。もう
反省があっての前進。そうそう、
ちゃんとバランス取りに行くところがさすが日本放送管理職。
いやもう管理職は出したことない。さ あなたからもねご意見お待ちしておりますので、賛成の意見でも何言ってんだ辛坊治郎っていう感じのでもね、そうそう結構ですので、
もう誹謗中傷大歓迎。
大歓迎だそうです。
根に持っちゃうよ。
根に持っちゃうんじゃ誰も言ってこないですよ。
お寄せください。メールは
IPS アドレスの開示請求もしちゃうよ。
まあ一回言うけどそう簡単にはできませんからね。メールは ZOOM Zoom @1242.com。 番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は辛坊さんがニュースを解説するズームオン。
何ですか
河井前法務大臣
夫妻が起訴され
たニュースにズームいたします。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。東京地検特捜部が河井前法務大臣夫妻を起訴。
去年7月の参議院選挙をめぐって広島県内の地元議員ら100人におよそ2900万円を渡したとして、昨日東京地検特捜部が河井克行容疑者と妻の案里容疑者を起訴しました。本人は起訴事実を否定しているということで、保釈請求も出したということが今日速報で入ってきております。
どうすんのかね、保釈されるのかな。
うーん、
今のところ伝えられる限りは全面否定否認だよね。
そうですね、
全面否認ということで言うと、過去の例で言うとなかなか保釈は認めないケースが多いかな。
はい、
あっさりいやまあ買収でしたって言っちゃうと、はいはい保釈ってなっちゃうんだよねこれね。いうことですが、
はい、
まあ何回も申し上げておりますけれども、問題はですね、まず事件の構図ですね。これなんで表へ出てきたかというと、
はい、
飯田君、 明らかにこれは対立陣営が起こっちゃったからっていうところが、ね、あって、広島選挙区は自民党が2人立ってたんですよ。なんで2人立ってたかというと、これ参議院で、
はい、
まあ、安倍政権当時の参議院選挙までは悲願だった憲法改正というのがありました、
はい、
で憲法改正するためには参議院で3分の2取れないといけないわけですよ、はい、ところが3分の2確保しようと思うと、
はい、
まず1人区は必勝しなきゃいけないのと、2人区の場合は1人取れただけでは過半数にしかいかないんですよね、全部取れたとしても、
そうですね、
で3人区の場合も2人取らないと、3分の2はいかないという構図の中で、取れそうなところは2人立てるっていうのがあった。で広島のところは自民党2人立てて2人当選さすっていうつもりで臨んだら、
はい、
で1人は溝手さんっていうフル手ですよ、まあ、もう盤石の選挙体制を持ってる人だから、まあ、常識的にこの人は落ちないだろうなって、地元の広島の自民党の人たちとしては、もう面倒くさいことするなよと、1人で十分だろうと、
はい、2
人なんか無理だよ、そんなことしたらもしこれベテランでも落ちたら大変なことになるし、新人当選させなんか無理だよって話にきっとなるよね、きっと、
ね、まあ、そうですね、
で、まあ、多分そうなったんだと思います、
はい、
で自民党本部としては、溝手さんという、まあ、従来ずっと参議院選挙の議員をやってらしたベテランの方に関して言うと、まあ、1500万円選挙資金で提供したらしいと、
はい、
でこの今回の安里さんですか、
はい、
ですね、安里さんは1億5000万円、3じゃないな、今のところなんだ継承としては、番組的には
一応でも起訴されて
るから、起訴された被告、
被告ですね、被告ですね、
被告ですか、
被告ですね、
ということでですね、1億5000万円、選挙資金として提供しましたと、
はい、
でまあこんだけ差がついたのはなんでというと、まあ、そういう経緯なんですが、
ええ、
そのまあ常識的にはこう後から来た安里さん圧倒的に不利、でこれ多分ね2人当選してりゃ、
はい、
これ事件化してないよねきっとね、表に情報が漏れてきてないよね、
はい、
これ一人それも落っこっちゃったのが、
ええ、
ベテランの、長年ここで頑張ってた参議院議員さんの方が陣営が落っこっちゃったっていうのが、おそらく情報が出てきた最大の理由だと思いますが、最初はウグイス城に1万5000円限度のところに3万円提供してました、はい、で芋づる式に情報がどんどん出てきて、いや94年に総額2900万円ばらまいてました、はい、買収ですって話になってきて、まあ、今回起訴まで来たというこういう構図です、
うん、
でこの構図から推察できるのは、
はい、
日本中の他の選挙区でも飯田君日常的に似たようなことはやられてんじゃないのという気はするな。でね、同時にねこれ言えるのは、対抗陣営もお金は配ってるわけですよ。でお金を配ってるっていうのは日本全国どこでも配ってるんですよ、でただこれ違法じゃないんです、
はい、
合法なんです、はい、つまり政治家同士の資金のやり取りは、政治資金収支報告書にちゃんと載せます、領収書を出しますという限り、はい、これ今回お金配った側が30万円当選祝い金ですとか選挙資金ですとかって言って領収書を取って政治資金として政治家から政治家に渡してる場合には、
はい、
違法にならないんですよこれ。でさらに言うなら、今回非常にね実は買収で、私なんかも感覚で言うとこれはちょっとね買収当然だから徹底的に取り締まってちゃんと処罰さすべきだとは思いますよ、思いますけれども、はい、
うん、
刑事事件的にはそんなに簡単な事件ではないんです。通常買収事件というのは、まあ、今回もそうですけれども100日裁判といって100日の間に裁判を終わらしましょうという大きな方針というか、これ枠組みで決まってます、なぜかというと選挙の結果が長引いて確定しないうちに、ね、そういうことはちゃんとしようよということで100日裁判という制度が設けられてるんですよ、
はい、
ところがこの2人ともというか、まあ、1人は衆議院議員ですけど、これ選挙が参議院選挙だって1年も経ってるわけです、1年間の間に身分確定しちゃってるような状況の中で、実は買収事件って選挙の終わった直後に摘発されるケースが大半なんです、
うん、そうですね、
今回異例なのは選挙が終わって1年も経っちゃってから摘発されたケースがまず極めて珍しい、うん、でお金のやり取りがですね、その買収ってその選挙に対して票1票入れてね、票取りまとめてねって言うとお金を渡す、それの依頼を受けてお金をもらうということで買収というのが成立するんですが、
はい、
この選挙が行われる3ヶ月前の統一地方選挙に絡んでその名目で大半の金が配られているとなると、
はい、
過去の判例から言うと、買収事件として摘発するには飯田君かなり難しい事案だということは間違いない。だけどまあ世論がこの流れだし、私も個人的にやっぱこの2人は、ね、処罰されなければいけないと思うという国民感情もある。検察はどうしたってこの2人を、塀の中に落とし込まなきゃいけないっていう、まあ、プレッシャーもある。
はい、
い、でじゃあ何をするかというと買収資金としてお金が渡されましたということを立証しなきゃいけない、で、多分これ名簿が事務所から出てきたんだと思うね。94人お金ばらまいた先の名簿が出てきて、この名簿に基づいて名簿に載っている人たちの議員を次々呼んできて、
はい、
もらったよね、名簿が出てんだよ、30万円受け取ったよね、喋れよな、買収だと、いやどうする、僕はあの統一地方選の当選祝い金だと思ってました、嘘だろ、買収だろ、買収だと思ってただろ、買収資金だろ、言った方がいいよ、
そろそろ開けよ
そういうような
すごい小芝居、
今ね、多分ね可視化が進んでますからその手は使わない
と思う、
どうもないね、
つまり後で見えた時に VTR が公開された時に、違法だという言われない範囲で、
古かったな俺の刑事ドラマ、
これ名簿に名前が載っていて30万円渡ったという証拠はこちらはあるんですけれども、30万円もらいましたよね、
いや30万円、
いやいいんですよ、否定されるんですか、分かりました、あそうですか、うん、まあでもね証拠はありますから、立件することになりますよね、これ当然のことながら、
いや刑事さん私はちょっとね、
買収だと認識されて覚えてないはずないでしょ、買収だと認識されてしてましたよね、
いや
私裁判になった時証言してくれますね、買収の資金として30万円受け取ったと意識がありますね、だったらやっぱりまあそうですね、通常だとやっぱりね慣例で言うと5万円以上のお金もらうとね収賄側も起訴されることが多いんですけどもね、まあまあでも無理やり置いてったんでしょ、はい、知ってますよ、知ってますよ、
そうなんですよ、
無理やり置いてったんでしょ、
なんか私はいやこういうお金受け取れないと思ったんだけどね
無理やり置いてったんでしょ、
無理やり
置いてったんでしょ、だからあなた悪くないんですよ、あなたは置いてかれちゃった方だから、
いや僕もびっくりしたんですよ
そうでしょ、だからねこれ今回は買収側は厳しくやりますけどね、まあ収賄側は情状酌量というのもありますけどだけどこれはもうそのお金だと思った瞬間にこれはきっと買収で、あ票を買うつもりなんだなって思いましたよね、
いや検査ね、まあ、僕らも政治家なんでねその辺っていうのはやっぱりこういろんなことを考えるけど、検査でもねやっぱ
ちょっと待った、ちょっと待ったこの不毛なドラマを
いつまでやるんですか、
続けていてもしょうがない、
しょうがない
ですね、まあ、結局何が言いたいかというと90何人そうやって取り調べをして、はい、ね、お金を実際に2900万円受け取った人たちがいるわけだよ合計で、はい、ところが今回検察の方針として金を受け取った側はどうも一切罪に問わない、これ実はもうそんな匂いが元からしてたんで、もう関西の番組ラジオ番組等で皆さん注目しておいてくださいね、検察官のやり手やり口はこれですから、今回ね受け取った側は一切罪に問われない可能性がありますよ、だけどこれはおかしいでしょ、日本の政治風土を変えるためには平気で金を受け取るような連中が地方議員やってるこの構造を変えないと日本良くならないでしょ、だから検察の動きに注目してくださいって言ってたら案の定だよ、案の定これまだ処分決まってないってことが大問題 で、
そうです、ね、
不起訴とかっていうことならば、はい、検察審査会に持って行って、おかしいだろこれって言えるんだけど、起訴もなければ不起訴もないから検察審査会にも持っていけない、
はい、そういうことになりますね、
これ唯一やるようとしては金もらった側は市民が告発するという方法はないではないですけれども、そのぐらいしか方法残ってない、
そうですね、
ちょっとあまりにひどくないかこれ、検察が要するにこいつだけは罪に落とすと決めたら罪に落として、こいつらはまあまあ俺らの捜査に協力してくれたらまあ勘弁してやるわっていうことが堂々とまかり通ってて、これどんな法律の枠組みで最近決まったいわゆるその司法取引の枠組みとは関係のない従来型の慣例ですからね、
はい、
こんなことが捜査の現場で行われていて、結局これ今後これ何十万円ももらっても起訴されないということになったら地方議員は何を考えるかというと、立ちの悪い地方議員は受け取った側は大丈夫なんだ、そういえば次国会議員金持ってこねえなこれっていうことになったら、ああ選挙の協力なんかしてやるかよみたいなことになったら余計ひどくなるんで状況は、
そういうことですよね、
ものすごい悪い前例を今作ってしまいかねないということが、ただまあこれ最終的に全員何にもしませんと発表してるわけじゃないんだけれども、昨日あたりの東京地検の動きでいうとこれで終わりっぽいよね、
そうですね、でこれメディアもその方針みたいなことを堂々となんか書いてたりとか、
だから今回も検察のリークで、はい、検察のリークで新聞はもう議員の名前書いたりとか、誰にいくら行きましたみたいなところ行って、あなたは認めてる人ですか認めてない人ですかみたいな、もうベースは検察リーク情報のオンパレード、はい、この検察のリークは明らかに違法なんだけど、誰もそんなとこ ね、チェックもしなければ。
これだから厳密に取ればあの国家公務員法の守秘義務違反に入るはずなんですよ。
明らかです、明らかに。だから検察やってることは犯罪行為なんだけれども、誰もそれ問題にするどころか、まあ、今回はその一部週刊誌等が火つけて問題になった、ね、金を送ったという2人の側だけが罪に問われて、90何人そのうちの半分ぐらいは議員さんですけども、お金を受け取った側は全員無罪放免、
うん、
これ日本の政治風景、政治風土は全く変わらないだろ、これでは。
うん、普段その、ね、政治はきれいにしなきゃなんないって主張している人たちが、今回のこの一件に関してはなんか地方政界がこれ全員起訴しちゃうとむちゃくちゃになっちゃうから、
いやだからいっぺんむちゃくちゃになってな、もうその資格のない人は議員を辞めてもらって、もうちょっとまともな人を地方議員に出すというシステムを作っていかない限り、そういうまともでない人たちが地方議員やってて、その人たちがまああの票を取りまとめる形で国会議員が生まれて、その人たちが国政を司っているという状況の中で日本が良くなるはずがないだろう、飯田君。
いや、おっしゃる通りですよ、本当にこれは
どうしたらいいんだろうな。だからね、やっぱり検察、日本の検察システムって非常に問題だし、検察官の態度も問題だし、だからやっぱりこの辺は国民がコントロールできるようにしなきゃいけないんだけど、その国民がほんのわずかでもコントロールできるようになるということが政治関与だみたいな話になって、
はい、
なんか多分内情がわからない人たちによって、ハッシュタグ検察官みたいな話で、これ中身分かってんのあなたっていう人たちの影響で、結局国民が検察行政に関与するほんの少ないチャンスも潰されるっていう、それがこの間起きたことだからね。
検察庁法の改正、定年の延長に絡む話、
ね、びっくりするよね。というようなことは、関西にいるとずっと関西のラジオでは言い続けてんだけど、
はい、
関東のメディアって一切そういうこと言わないんだよ。なぜ、かろうじて言ってるのは飯田君の朝のラジオがかろうじてやってるかどうかぐらいだよね。
いやいやいや、恐縮です、本当に
本当にびっくりだよ、
ね。で、まあ、あのね、またこういうことを言うとですね、論点のすり替えだとか、あるいは政権擁護だみたいなことを言われるんですけど、いや、そうなの俺、いやいや、今どこも擁護しないだろ、多分。そうなんですよ。
それともう一つ言うならね、その政権擁護とは関係ないんだけど、今それで思いついたっていうかね、気がついた話なんですが、
はい、
今回自民党から1億5000万円ここの陣営に渡ってます、
はい、
これが買収資金に使われたというように一般の方は認識してるはずだし、私もその可能性はないとは言えないと思います、
うん、
ないとは言えないと思うんだけど、
はい、
ちょっと不可解なのは、いろんな議員さんに聞くと、党本部から提供された金っていうことを言うのに関して言うと、従来ではかなり厳密に領収書出せって言われて、どこに使ったか証明しなきゃいけない、となると、買収に使った2900万円は1億5000万円とは違うところから出てる可能性っていうのもないではない、
うん、
ただまあね、うんうん、お金には色があるわけじゃないし、
はい、
同じ口座に振り込まれちまったら、どっからどこまでが1億5000万円で、どっからどこまでが自分の元から持ってた金なんだって話になると、境界線が曖昧だからっていうことがあるかもしれないけれども、
はい、
だから1億5000万円分の領収書に関してちゃんと自民党本部に出されているのかどうなのかって、この辺はちゃんとしなきゃいけないよねって、
はがきすったりとか冊子すったりとか、それを配ったりというところに使ってるんだというふうにね、党本部側は説明をしてたはずです
けど
ね。
まあ、河合陣営としては、実は自由民主じゃない、自由なんとか自由新法、昔は自由新法だけど今名前変わってるのかな、まあ、自民党の機関車あるよ ね、
はい、
あそこでこの河合案里、今被告の、
はい、
特集号っていうのがあって、この特集号を全県下に配るのに何千万円かかりましたみたいな説明になってるらしいよね、
はい、
だとするならば、
はい、
そこどこからどこにいくら使ったのかっていう1億5000万円の少なくとも領収書に関しては、
うん、
こうやっぱりここまで追及されてんだから、自民党は積極的に出さないといけないだろうと、まあ、素朴に思うよね。ただまあ同時にやっぱり今回の検察官は、
はい、
一部の世論と週刊誌報道におもねる形で2人だけ起訴して、日本の政治構造の根本的な問題の地方議員が何十万円もお金どんどん受け取って、今回たまさか1人が落っこったんで、おそらく常識的にはそっちからのリークで報道が始まったんじゃないのと思われる、この大騒ぎになってやっとお金もらいましたっていう人が出てくる低たらくで、
はい、
この1年間別にその90何人お金もらってる人たちが自分から言ってきたわけでは一人もない、一人もだよ、一人も、となると当然これ全国でも同じようなことになってんじゃないの、たまたま表出てねえだけじゃないのかと、
はい、
だったら余計一罰百回で出てきたものに関してはちゃんと罰する、90何人20万円これ慣例で、さっきも言ったように従来の慣例で言うと、大体買収事件の場合は満単位のお金を受け取ると起訴される、
はい、
これ過去の例で言うとね、芸能人がある陣営に選挙演説の応援に行ったんですよ、うん、選挙応援に行って、当然タレントだから金もらえる、はい、払うっていうような慣例があるんだと思いますね。まあ、さすがに私なんか飯田君もそうだけども、特定の政治家の選挙演説には行かないけどさ、でもまあタレントさんでお金もらえるとなったら行く人いるじゃないですか、で、あるタレントさんは選挙の応援に行って10万円のギャラもらって帰ってきたら、
はい、
この10万円が買収でお金を受け取ったとして摘発されたことがあるんです。
受け取った側として
芸能人が応援に行ってタレントギャラとして10万円受け取ったんだけど買収だって言って受け取った側が、ね、あの刑事処分されたことがあるのに、はい、今回軒並み数十万円地方議員が受け取っていて全員無罪放免はないだろ
う、
これ。これをほっといたら本当に日本の政治は変わらないぞ。
またこれが首長から市議会議員から県議会議員からもうありとあらゆるところにっていうところ
でしたね。だからまあ、まあ、丸刈りにしてくる親父も出るしな。
出ましたね、そういう人。
本当だろこれ。
本当ね、中学生じゃないんだぞっていうね。
びっくりしたよ本当に。
またこれがその広島の政界のね話なんていうのも、このまあ落ちた方のベテランの議員の方っていうのが、まあ岸田派宏池会と、まあ広島というともともと池田勇人さんの出身のところで宏池会が強いっていうところであるんですけど、河井案里さんと河井克行さんはそこではない派閥の所属というですね、これまたあの結構深い愛想が、
これね、あの飯田君ってね、これ黙ってほっといて喋らすとね、だんだんこう深みにはまっていってですね、自分でも喋りながらどの辺で矛を収めたらいいんだろうとか、そろそろ突っ込んでくれないかなとかっていうニュアンスをね、こう私もひしひし感じるんですけど、そう感じた時には私は基本的に掘り投げることにしてます。
私も掘り投げてきます。せっかく
ちょっとなんでこんなアウェーなところで俺仕事してるの。
飯田君は優しいんだよ。だから俺がね、多分ね、もう多分誰か救ってほしいなっていう目線を投げかけると、飯田君は必ずねレシーブに行って拾ってくれるんだけど、飯田君が暴走し始めて止めてほしいな目線をした時に俺は下を向くことにしてるから。
ちょっとサディスティックな感じがね見られます、ね、じゃあこの辺りでおしまいにします。
いいす、楽しいなこの番組は。
このコーナーを含めまして番組はラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信します。詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください。
7月9日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
今週から夕方帯のニュース番組として再スタート切りました、辛坊治郎ズームそこまで言うか。もうここでですね、この番組のもう首相同棲のようなコーナーになりつつあるという、お好きな人は欠かさず毎日チェックするというコーナーになりつつあるんですが、
何が
辛坊さんのエンディングリクエスト、
誰もそんなに気にしてないでしょそれ。
今日は何を選ぶかなっていうね、
何の話でしょそれ。いや私ね、今週、まあ、久々に帯で東京に来るようになったわけですよ。それでね、はい、やっぱりあの私基本的には小学校上がる1年前から、大学卒業するまで埼玉県の入間というところにいまして、西武線沿線ですから、はい、まあ池袋界隈はホームグラウンドみたいなところがありましてですね、関東は馴染みがあるはずなんですけど、やっぱりちょっと地下鉄なんか乗ろうと思うと、この何十年関西で生活してる間に全く様式が変わってて、路線も変わってて、あれ、はい、この電車そこまで行くみたいな。
最近ね、特にね、いろいろ
直通運転いっぱいしてますからね。そうそう、
でつくづく今週ですね、ああ俺ってエトランジェとこう思ったわけですよ。
ちょっと待った。なんで舶来語使うんですか。
いやいや、エトランジェというところからですね、
エトランジェ、
今日のリクエストは、はい、久保田早紀さん、異邦人。
なるほど、
このあたりでどうでしょうか。
いい曲ですよ。
曲はいいよね。
曲はいい曲ですよ。
トランジェ。あれ
理由はどうかと思います。
異邦人、
異邦人、ね、
異邦人ってカミュ、あ違うか、カミュ、まあいいや、
異邦人は
カミュか、
カミュ、カミュとキャリーパミュパミュは違う人だ。
違いますよ、生きてる時代も全く違うじゃないですか。
そうですか。 カミュというと、
カミュというと、
あ、ペストかなんか書いた人。
あ、そうですね、そうですね、カミュ。
つながってくね、いろんな
風に。なんとこの伝染症にここのとこ大ヒットしてるらしいですからね。
らしいよね。だけど今回の感染症をペストと同列に考えること自体には若干の違和感はあるね。で、今後やっぱりペスト並みの感染症が来る可能性もあるし、はい、今回の新型コロナだって状況によったらそうならないとも限らないし、現実にイタリアやスペインでえらいことになってるわけだから、はい、まあ、そんなに油断できた話じゃないんだけれども、はい、現状における日本の感染状況と、うん、いや、これを研究するためにあの紙のペストを読むっていうのはちょっと違わねえかと正直思わんでもないんだが、
うん、
まあ、そんなこんなでね、
はい、
ぼちぼち、
ぼちぼち、
今日はこの後あれらしいじゃないですか。
あれですよ。
それだよね。
そうですね。また
何
中身の全くない会話をしてるじゃないですか。
無駄に時間使ってますよね。
ダメ上司とダメ部下っていう、ですよねみたいな
とりあえず同意みたいなね。
そうそうそ
う、こんな感じでゆるゆるとお送りしてますが、ラジオの前のあなたからのご意見もね、
厳
しい総苦情でもご指摘でも結構です。送ってください。
そうそう、あのちょっとぐらいね、我々反省させた方がいいと思います。
そうです ね、 ね、ちょっとやそっとじゃへこまないと思いますので、
ちょっと反省したらね改善につながるかもしれず、
はい、そうです、そうです。メールは ZOOM Zoom @1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見などお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、お送りしています。なんか有楽町もね、雨が降り始めた、
暗くなってきて ね、 ね、
そうですね、お帰りちゃんとかさ、
気温 24.9 度、湿度 80% を超えてますよ。
いや、蒸し暑いんですよね。
いや、蒸し暑いね。これ昨日も一昨日もずっと言ってますけれども、はい、蒸し暑い日はあの夜中に大雨降る要警戒ですから、はい、まあ、あの必ずしもそうだとは限りませんのでね、今後の気象情報は本当に十分ご注意いただきたいと思います。
はい、では辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。史上最年少タイトルなるか、将棋の藤井聡太七段が棋聖に王手。
将棋の八大タイトルの一つ棋聖に王手をかけている藤井聡太七段と渡辺明棋聖の対局が今日午前始まりました。この時間はその会場で取材をしている日本放送のニュースデスク岡さんと電話がつながっております。では辛坊さん呼びかけてみましょうか。
岡さん、
はい、
よろしくお願いします。
会場の都市センターホテルにおります。
ごめんなさい、頭聞き取りにくかったです。
都市センターホテル、
はい、どこですかそれ。
麹町と永田町の間にありまして、はい、国会議事堂からも割と近いもんですから、うん、議員さんですとか省庁の割と大きな会議なんかもちょくちょく行われているホテルですね。
ほうほう、はい、とは日本放送からも割と近いところですね。
そうですね、
棋聖戦、
はい、
あの棋聖戦でややこしいのはですね、私昔あの囲碁の棋聖戦をずっと番組担当してたことがあって、あ、
そうなんですか。
同じ名前のタイトルなんですよね、これ将棋と囲碁で、
まあ、
そう
ですね、はい。
どのくらいのタイトルなんですかね、これ。
いや、まあ、あの先ほど紹介もありましたけども、現在は8つある将棋界の、まあ、タイトル戦のうちの1つ、まあ、かつて羽生さんが七冠なんて言いましたけども、その後1つタイトル叡王というのが増えまして、現在はタイトルが8つあるんですけども、その8つのタイトルのうちの1つということですね。
このタイトルをこの藤井聡太七段が取るっていうのはどういう意味なんですか。
まずは明らかに史上最年少でのタイトル獲得という感じですね。17歳と11ヶ月、これまでは屋敷九段という方がお持ちになってたんですが、それを2ヶ月ほど上回る史上最年少でのタイトル獲得という形になります。
で、あの棋聖戦は3局、5局制で、
5番勝負
で、はい、あの3つ先に勝った方が、タイトル手に入れられると、
はい、です。
で藤井さんはもう2つ勝ってるんで、今日が、勝てば、
勝てば
タイトル確定ってことになりますよね。
です。
どうですか今日のところの、今日は何時からやってるんですか。
午前9時から対局になりまして、8時間ちょっとが経過したんですかね。
はあは
あ。現在控室にあの、まあ、モニターがあるんですけれども、そこに実はコンピューターの、まあ、AI の評価が出るんですけれども、現在ですはね、
はい、
渡辺明棋聖の方が 54%、藤井七段は 46%、まあ、正直ほとんど 五分と五分という感じですね。将棋局面は最終盤を迎えてますね。
ああ、これ今まで の1回目2回目の時に最後の方はどういうパーセンテージだったんですかね。
最後の最後はもちろん詰みとかがありますともう99対1とかっていう形になるんですけども、大雑把に僕将棋、このソフトで見たりしますけれども、70%、80%いくともうこれはほとんど勝負ひっくり返ることないなという感じがするんですけれども、50% 台、40% 台ですとこの先どう転ぶか全くわからないというのが素人目の評価だと思います。
棋聖戦タイトル戦によったら途中で手を封じてですね、翌日に持ち込んして2日やるっていうのはありますけども、棋聖戦は
棋聖戦は持ち時間が各4時間で棋聖です、
はい、となると各持ち時間4時間ということは8時間で持ち時間終わっちゃうということはもう9時間になっちゃってる。9時からだから10、11、12、11、2、3、4、4、
5、ね、
もうそろそろ持ち時間切れちゃってるってことですか。
はい、ところがですね、はい、藤井聡太七段はこれまでの対局でもそうなんですけれども、中盤に割と時間を使うタイプの棋士で、はい、現在藤井聡太七段残り時間はあと8分、
8分、
はい、一方渡辺棋聖の方はまだ1時間36分
あら、まあ、
考える時間が1時間30分程度渡辺明棋聖の方がまだ多く残しているという状態ですね。
それだけ見ると渡辺棋聖の方が有利ということになりますよね。
単純には言えないところがあって、特に藤井聡太七段その終盤詰め将棋なんかも圧倒的に棋士の中でも評判が高く、はい、最終盤にはもう藤井聡太にはかなわないというところがあるものですから、先般の王位戦だったかな、でも終盤残り時間ギリギリになっても藤井聡太七段、間違わずに勝ち切るということは非常に多いですから、はい、
となると岡さん、
はい、
もうちょっとこれ 54% 対 46% じゃよく分からないので
全く分からないですね。
岡さん決めてください
、はい、藤井聡太七段が棋聖タイトルを獲得して明日の新聞の一面を飾ると、
いいじゃないですか。
そういう風になると嬉しいなと思います。
岡さんの願望、
岡さんの願望は、
ああそうですか。ぶっちゃけ客観的にはもう分かんないって感じですかね。
私には素人目には全く分かりません。途中で渡辺棋聖の方がずっと攻め込んでいて、素人目、多少将棋分かるぐらいのレベルですけれども、飛車を打たれて王手をされたあたりだと、もう明らかに藤井聡太七段絶対絶命かなと思うと、コンピューターの評価は 50%、50% だったりしましたですね。
はい、分かんないんだ。そのコンピューターの評価っていうのがどのぐらい当たるかって話もありますよね。
かなり評判は高いですね。
負けそうになったら王とか玉を隠しちゃうとかそういうのはなしです
ね。ちょっと待って、
待ったもありませんので
、待ったも素人のね、延大将棋じゃないんですから
、はい、2人とも対局開始時にはマスクをされてたんですけれども、30分前ほどからですかね、女双方ともマスクを外してもう最終盤ということで、もう双方を盤面に覆いかぶさるように、時々藤井聡太七段は目をしばたたせるっていうんですか、目をパチパチさせながら戦ってますね。
ということは、あと2時間以内には確実に勝負がつくってことですね。
通例だいたい棋聖戦ですと8時前後ぐらいに勝負がつくことが多いですから、
そうかそうか、持ち時間がなくなってもあれだもんね、
はい、
だから8時ぐらいまでか、そうか、
棋聖戦で SNS 調べると AI もブレブレっていう風に書き込んでる人がいたりとか、みんな悩んでるんです。
局面が変わっていないのに少し時間が経つとパーセンテージ変わったりします。
あ、そうなんですか、
はい、コンピューターが一生懸命よく読むとこうだったっていうことを判断するんだと思いますね。
コンピューターに聞いてみたいな気はするけど、
そうですね、
そういうわけにもいかないしな。
これは楽しみですね、はい、
ど
うなることか。はい、岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ズームをお送りしました。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのは久保田早紀さんで異邦人であります日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、お別れの時間が近づいてまいりました、
はい、お聞きの日本放送この後は草野光代さんと松本秀夫さんの健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、甲子園球場から阪神巨人戦、はい、中止は出てない
ですね。今のところ中止出てないですね。
阪神園芸頑張ります、
ねね、さすがに3連戦全部流すわけにいかないっていうね、日程大変になっちゃいますから。
そして明日朝6時からは、は
い、飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは前参議院議員の金子陽一さん。ほうほう、まあ、あの経済の話を中心に、そして明日からプロ野球観客入りますんで、実況どう変わるというあたりも含めてですね、スポーツ部の煙山光則アナウンサーにも、つないで聞いてみようと思います。
朝そんな時間から煙山さんは働いてるわけですか。
いや、あの電話つないで叩き起こすという、はい、そういうこと申し訳ないんですが、さあそして、その後8時からはあなたとハッピーです。
聞いてください、ハッピーも、はい、うん、は
い、ということでございましてね、1週間やりましたけれども、飯田君
どうですか。
やっぱりね、
何ですか、
月曜日も朝やってんだろ。
あ、やってますよ。
会議もやってるよね。
やってますよ。
水曜日もやってるよね。
やってますよ。
ちょっとさその辺で仮眠取ってい
や、ちょっと
この時間までいやいいんじゃないか。
いやいいんじゃないかじゃないですよ。
飯田君もね、休まないとね、いろいろこうほら
労働法制が、
労働法制が、
労働法制がその辺をやっぱ
り、あと見てくれもね、ちゃんとしっかりこれ以上これを保たないとい
やいや、これを保たないと
それ保ったらダメでしょ、それ
おい待て待て、それはどういうことだよ。
それ保ったらダメだよ、それ。うかつにその辺歩いてたらさ、
いいじゃないですか、完全に歩いてますよ。今日ビッグカメラ行ったよ
え、嘘、
いや嘘じゃねえよ、時計止まっちゃったからさ
そろそろ、時間は来週月曜日になりますからね。
辛坊さん、辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
来週もぜひお聞きください。